のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、トヨコメイチでございます。本日も練馬の帽子から車の中からお届けしております。お相手するのは私、東横名人と、
どうぞ、ポリンスキーです。
はい、私、加藤でございます。
まあ、3人でやってるわけですけども、はい、まあね、12月も多分第3週になってるのかな、もう、まあ、寒い中なんですけども、また僕の悩みを聞いてほしいんですよ、お二人さんには。
はい、
いっぱい僕悩みやっぱあるんですけど、
知ってます。
僕悩みを解決するラジオでもあるんでね。
あ、そうでしたっけ。あ、そうなんだ。
僕の
解決しましょう。じゃあ
してくださいよ。
はい、
皆さん、お仕事上でね、
はい、
メモすることって多いと思うんですけど、
打ち合わせとかで。
そう、
はいはい。
僕ね、メモ取りがね、恥ずかしいんですよ。
恥ずかしい。
なんかね、今もう僕はビジネス手帳というか、システム手帳って使ってなくて、
はい、
測量屋帳っていう国用の方眼紙タイプの薄い測量用の手帳を使ってるんですよね。で、そこに小さくわーって書いていってるんですけど、はい、メモをお客さんとの打ち合わせとか、
はい、
字がね、うまいとか下手じゃなくて、なんかもうやっぱり速記になってくるから、だんだん汚くなってくるじゃないですか。で、汚くなって、最初の方は綺麗んだけど、後ろの方で何書いてるかようわからんぐらいの汚さになってきて、で、手帳がどんどん汚くなってくるから、新しい測量屋帳に切り替えれるっていうのあるじゃないですか。まあ、ペースが薄いから、60ページぐらいしかないから。
はいはい。
だから屋帳にしてるっていうのもあるんですけど、メモ取りって、自分がプレゼンする側とか、自分が説明する側で、どこでメモ取られるのかなっていうのをすごいビクビクしながら僕喋ってるんですよ。
え、そうなんですか。
あ、ここ気に入ってくれたんやとか、
はいはいはい、
変にうなずくよりもメモ取られてる時の方がなんか僕は響くんですよ。
そんなことを考えてるんですね。
いい、考えてますよ。
意識高いですね。
意識高い系ですから僕。
ビジネスパーソンですね。
ビジネスパーソンですから。
はい。
いや、で、その時に手帳をお客さんのとこ、距離がある打ち合わせやったらいいんですけど、
はいはいはい、
なんか1メートルぐらい先にお客さんと相対してる時に、
まあまあ長机挟んでみたいな。
ずっとあるでしょ。で、あの時に手帳を、平たく置いて、前になんかこう、隠せるんやったらいいんですけど、隠せずに手帳を取っていく時がすごい嫌で、その時はわざと角度をつけて、こう手をわざと立てて、メモ帳を立てて、汚くなりながら書いてますね。
ほうほう、それはなぜですか？
あ、こいつこんなところメモしてるやん、みたいな。ここ重要じゃないのに、みたいな。いや、逆に僕が。
わかります。
わかります。
すごいわかります。
全然関係のない。いや、そこ君メモ取るとこじゃないよっていうと書かれるときあるでしょ。
それ、だからね、僕は別の方法で防いでて。
そんなトンチョ聞いたやり方あるんですか。
僕もその何を書いてるかって読まれたくないんですよ。
読まれたくないでしょ。
だから、すんごい汚い字で書きます。読めない字で。
なるほどね、だからもう恥ずかしいからすぐスマホとか筆箱とかで打って隠したりとか、裏向けたりとかして、なんかあとすぐパッて表向けてさーって書いていくみたいな。で、この前でも後輩の子とね、打ち合わせに行ってたら、まあ綺麗に書くんですよ。スラスラスラって、
はいはい、
もうこう見せるために書いてるっていうの分かるぐらいこう綺麗に書いてる、あれのテクニックが欲しいなと思って、どうやってやるのかなって聞いてるんですけど。
テクニックなんですかね、それ。
慣れたからできるのか。
それは、それを恥ずかしいというか、なんか見られたくないって思ってない。
ないんですかね。加藤さん、全然黙ってますけど、どうですか、これ。
いや、僕ね、その打ち合わせでメモを取るって僕しないから、わからない。
何それ、何それ。
それも、だからその、もう一個意味があって、やっぱりその、相手の言ってること聞いてますよっていうのを、演出するためにもメモを取るっていうのもあると思うんです、
これは。いや、それはある
んです。はい、あるんで、それはやってるんですよ、なんか、自分も。
打ち合わせって言ったって、はい、鼻からゼロからゼロベースでなんかやるって、結構少なかったりする。でしょ、何かしら前段があって。
まあ、そうです。
いや、だからタスクがあって、そのタスクに対して何かコメントを書いていくような打ち合わせやったら別にメモ書きはいらないと思います、もう頭なんか覚えてたらいいから、話してもらったことを全部いろいろ吸い上げて整理して、だから話どっちかで散らかる打ち合わせってあるじゃないですか、最初の初期の打ち合わせって、でそれをもう一回意見集約っていうか、その人何言ってたのかっていうのを、もう一回整理するためにやっぱりことはできるだけ拾っていきたいっていうのがあるんですよね。だそのためにやっぱりメモを書く、再整理するために、
なるほど、
だから整理する、 ネタですね、本当に一時キャッシュとしてのメモ帳ですから、う
ん、はいはい。
としたら僕は手書きを一切しないんですよ。
おお、僕は意識高い系がも
う、いや違うんですよ、
僕、ね、ポメラかなんか開いて
あれ、ポメラポメラ
パチパチ打つんですか、
あ1秒で起動っていう、
はい、
いや手書きだと僕自分で読めないんですよ。
汚い、それほど汚いんですか。
いやそれは僕も同じ
癖なんですよね。
同じです。僕も同じ。
で、前は、その僕はどんどんどんどん分からんくなるから、うん、でかい付箋で何枚もこう書いて、うん、でやって、それで、整理してたんですけども、うん、これも訳分からんなってなったから。
付箋でいろいろ書いていくんですか？
だから、何の案件っていうのは黄色とかこうやって分けといて、うん、ポンポンポンって分けて。
で、それ変えて、模造紙にベタベタ貼って、KJ 法だ、みたいなことやるんですか？
自分でやったりせえへんけど、順番変えてとかやってたんですけど、でも、もう今は全部エヴァーノートに書いてしまうから。
まあ、賢い、なんかスマートなビジネスパーソン的な、
ビジネスパーソン的な話です ね。
そうそうそう、ちょっとね、わからないけど、うん、もうビジネスパーソンというか完全に D3 の言葉なんで、ま
あ、ここに置いてはね、
ここに置いてはね、
はい、
そうそう、
まあでも僕はだからメモはまあ取るのはもう本当ポーズだけで、
ポーズなの、
ポーズだけで、後で絶対読み返さないんです。
へ
え、本当に大事なこととかは、うん、会社にメールしますね、そのスマホで。わかります？自分にメールするんです。
それってあれでしょ、次の打ち合わせは、来週の木曜日の5時からとか。
まあ、それもそう、それもメールします。
リマインドでね。
後からね、やっぱ、思い出したいんで。
うん、
そのメモを見返すっていうのはないですね。
あ、ないんだ。
ない、ない。ないからも汚くていいし。
じゃあ、僕は見返すから汚いくて、稚拙な図解とかあると、うわ、ほやほやって思いながら、いやいやいながら、また、綺麗な資料を作ろうって言って。
そう、だから、綺麗に書きなはれやね。
書きなはれや。
うん、やりなはれ、
書きなはれ。やりなはれ、書きなはれ。なのね。うん、いや、もう頑張りたいなと思うんですけど。
はいはい。
どうやったら、いや、みんな、そのメモ書きって見られるの恥ずかしくないの？
恥ずかしいですよ。
で、自分がね、メモを捉える側だったら、どこで反応されてるかってすごい気にならない。でも。
でも相手もポーズの可能性ありますよ、
ね。あー、そっちか。
全然ある、うん。で、実際僕メモ取らないって言っても、エヴァノートに書いてるのは、何も書かへんで、ね、ぼーっとしてるやつ、こいつ絶対覚えてへんやろなって思ったりもします。
うん。
うん。こいつ聞いてへんのちゃうかっていう不安もあります。
うん。
何もつけてないやつが目の前にいるとね。
あー、いや、だ僕が結局、打ち合わせとかで黙って聞いてることがやっぱり少ないんですよ、うんうんうん、基本は、
うん、まあそうでしょうね、
うん、ずっと自分が議事進行していくとか逆に聞かれるとかっていうことが多いから、うんうん、黙ってオブザーバー的に見るっていうのはあんまないんで、
うん、
だからいつも必死ですね。聞いてないとか寝ると、打ち合わせで寝るやつおったらもうめっちゃそいつ腹立ちますね、
うんうん
来んなよ、ほんとやった
ら。打ち合わせで寝るやつ。
社内の打ち合わせのこと？
いや、社外でもですね。社外でお客さんのなんか上の人が来たりして、うん、寝てたらもう、寝にやったら混んでええよ、みたいな。
そんな人います
か？いるんや。
すごいです
ね。あ、そう。
うん。
社内やったらむしろもうほんまにプロジェクターに出して、その場で書いてしまうけどね。
ああ、パソコンでね。
うん。うん、
まあまあ、それはわかりますね、
うん。うん。
ファシリテーターを置いて、うん、それで、Google ドキュメント書いて、その場で全部書き終えて、議事録は、
なんか、ちょっと、意味が、ちょっとわかんない。もう一回、ファシリテーターって。
わかんない。
聞かない
でください。あの、ツイッターの何でしたっけ、あの、ラングルなんとかで、何でしたっけ、ありましたよね。
そうだった、
うん、そう、昭和の言葉でちょっともう、
昭和の
言葉もう一回言ってもらっていいです
か。司会者置いて、はい式に置いて、はい、これで、議事書いてるやつっていうのが置いて、
はい、
それで、まあ、プロジェクターに全部出しといて、後から議事録まとめてから送るとかいう時間もったいないから、
うん、
もうその場で書き終えて終わり。
なるほど。
にはしますね。
はあ、はあ、まあ、でも、確かに、会議終わってから1週間後ぐらいに議事録送ってくる人いません？
もうさすがにいないけど、今こそな、まだ。びっくりします
ね。割と言うんですけど、周り
に。マジですか？そのあー、はい、すごいな。
そう、なんか、たまにあります、そういうこと。
いや、まあ、ありますよ。忙しくて返せなくて、ごめんなさい、みたいな。
あれこのタイミングで来たか、みたいなのありますよ。
いやー、そう。
うん。
何のことやねんって話になるじゃないですか。
はい、ちゃんとやっぱファシリテーター置いてやらないとね、ちゃんと。
いやいやいや。ないですね。ありえないですね。うん、そうではもう無理ですね。なるほど。だからメモ書きっていうのを人に見られてっていう感じもないかったりするから。
ないんだ。
ない。僕、全くないと言ってい
いです。いや、僕が逆に人何書いてんのかなって見たいんですよね。
そうなの？
もう人もね、もう気が散ってしゃあないんですよね。人の知ることがすっごい気になる、落ち着きのない子、収集力のない子になってる。
そうなんや。
うん。どういうこと書いてんねやろ。だから隣のやつとかも何書いてんのかって見たんですもんね。こういう、あ、もう君ここ響いたんだ、みたいな。
いや、なんか、確かに気になる時あるんですよ。
うん。
なんか、横の人、一緒に打ち合わせで出て、うんうん、横の人もいて、うん、まあ、メモを取るときに、先に書き出されたら、うん、あ、俺それ書こうと思ったのに、みたいな時はあります。
さっきも検証の話しましたけど。
なんか俺がこいつの真似して書いてるみたいな。
そう。そう。
あるある。
ない
そういう時。あるあるあるある。あるあるある。
急に。だから書けなくなるみたいなことあります。メモ。
わかんない。何じゃそれは。
あるあるあるある。
これあるでしょ。
あるある。あるあるあるある。そこで、書こうかなと思ったら急にカタカタカタって書き出したから、あ、俺も書こう思ったのに。でも、もうしゃあないから追随して書くしかないから。
追随して書くとなんかもう
負けた感じがして
。真似したって思われるから書かない。
でも横のやつが書いてると思って安心してて、後で聞こう思ったら全然ちゃうこと書いて
る。そう。ちょっとワンテンポずれたこと書いてる可能性もある
から、ね。あるからね。
ある。
あ、そうなんや。
いや、そんなことありますよ、それ。打ち合わせあるあるですよ、
打ち合わせ、ほんとメモ書きだけは、もうちょっと綺麗に書くテクニック。それを研修してほしいですね、僕。
結構そういう紙で書くとかいうことをまだ自分でやることがあるんですね。僕自分が紙で書いた時全然なくすの分かってるから、やらないんですよ。
だから手帳に書くんですよ。
いや、だからその手帳自体に書いてることが分からないくなってくるから、意味が。
あ、でも僕はでもそれは電車の中とかで見返して、咀嚼しますよ。
だからそこでこの3人いる中で、このポッキーさんと僕は見返さないんですよ。
見返さない前提で書いてます、メモ。
で、ポッキーさん見返さない前提で書くでしょ、うん、僕は見返さないから、自分で書いたウェーバーノートで書いてしまったやつを、後で構成して、それが疑似になるわけですよ。ってしとかないと何もわからなくなるから。だから紙に書いたらだって入れ替えとかできないじゃないですか。
いやいや、だから、そんな大したこと書いてないじゃないですか。ワンセンテンスぐらいしか書いてないわけでしょ、
余計意味わからんでしょ、
いやいや、だからそれはすぐ頭の中で、保管でき、一週間経ってもそのメモを見たら分かるよ。
うわ、すごいなぁ。ビジネスパーソンじゃないですか。
やめ、舐めてんかって話じゃないですか。
一週間経ったら覚えてないですよ、そんなこと。
一週間経ってからもう一回、あ、これでも、なんか資料をもう一回作り直さんとダメだなとか、企画書作らんダメだなって言った時に、それを5行のやつを、5行の内容だけど、それを5枚ぐらいの企画書にまとめる
か。5行に、要はその時圧縮してるわけですね、その。
そう。
その全部を。
ジップにしてるんや。
そう、そういうこと
です、ね。自分の中ではそうなんですよね。行間とか
書いて。1週間で膨らむ ?1 週間経ってからボワッとできるの、
週間でまた打ち合わせして、そこにまた横に書き足すっていうのありますよね。
いや、すごい記憶力ですね。僕、一切覚えてないですよ。
へぇー。それよりもなんかその電車で見返すっていうのは、今驚きましたね。
小さい手帳ですから、測量野鳥っていうのは。
いや、そうやけど。
電車の中で別に仕事のこと考えないでしょ。
うん。
あ、そう。あ、僕、意識の高いビジネスパーソンだから。
うん。
すごいですね。
すごいですね。
すごい、本当にもう、労働集約型の極みというか。
東横さんに発注したいわ。
ああ、真面目ですよ。
うん、一週間後にそれ見返して議事録ってそれ書けるってのはすごいと思う。
議事録は自分が喋ってたら書けますよね。
いや、僕書けない。
ああ、書けない。
一番自分のことは信用できないもん。
あ、そう。
そういう意味では。うん。その場で書かないと書けない。
はあ。もう初期がいればいいんですけどね。
まあね。
本当にすごい超下っ端の子がいれば初期してって言えるんですけど。
いや、でもさっきポッキーさんが言ったその数日後、何やったら一週間後に議事録送ってくるとか、ないですよ、そんな。
いやー、なんかありますよ、本当に。
いやー、首ですよ、そんなやつは。
いや、でもね、議事録も見ないことありますからね。送っても議事録作ることが目的の場合もありますからね、たまに。
あれね、ちょっと議事録の話していいですか。
はい、
あ、どうぞ。あの議事録ね、だから定例があったりするじゃないですか、
はいはい、
議事録のやつをいつも思うんですけど、前の議事録見返すとこから毎回進まないやつがあるんですよ。
うんうんうん。
会議で。
分かってるやろってことじゃないのか。
いや、でもそれは前の会議で、こう提案になっていたから、うん、いついつにこう、報告になってるよっていうやつの、うん、だって来週の定例の時にはこうなってるやつをオールスルーなってるやつっていうのが、
全然この前言った内容を何も反せずに、
そうそう、
なるほどなるほど、
ないな、
あれなんやと思うから、う
ん、へえ、そんなんあるんですか。
そう、不思議なんですよね。
それ言わないんですか、それ。
いや、だから僕は自分がやってる時は行動出てもわからへんから、うん、全部うちもう印刷禁止なんですよ、
うんうんうん、
だから全部プロジェクターに出して、前の議事録出てるんですよ、先に。 で前の議事録のこの、まだ積み残した案件色ついてるから、はいはいはい、ここから先言っててくださいね、うんうん、って言って、はいはいはい、そして今週のアジェンダが書いてあってそこから議事録がまた足されていくんですよ、うん、だから毎回毎回議事録が一個一個独立しないんですよ、ずっと長いんですよ、
長い、
ブワーッ
と。それはでもまとめた方がいいんじゃないですか、アジェンダにまとめときゃよくないですか、それ。
あ、アジェンダに前のやつを、
そう、前の宿題の残ってるやつっていうのをアジェンダに入れとけば、
あ、それでもいいんですけど、はい、一個一個をもう一回作り直すのは嫌で、
あ、そうなんだ。
だから前の議事と今回の議事だから、はい、議事録っていうファイルがあるんですよ。
はいはいはい、
でそれがずーっと伸びていくんですよ。
おー、すごいですね。
うん、したらそこから検索聞くから。
うんうん。ああ、なるほどね。
すごい、なんか。
あ、そうか。検索のことまでは考えなかったですね。う
ん、
それは確かに。
検索するんですよ。いつ、なんか何の話したっけ、いつこれとかいうやつとかを検索を聞くからその方がええわっていうふうに。
へえ、
うん、してます。まあ、これは多分僕だけかもしれないけど。
ビジネスパーソン
です、ね。ビジネスパーソンですね。
お、なんか、なんか不利やな。いろいろ。
いや、でも、いや、もう メモ書き自体は本当になんかうまいこと書ける研修かメソッドがあれば。
メモ書き
メソッド。
メソッド。
いや、メモ書きを見せるメモ書きを書くテクニックって、誰も教えてくれないじゃないですか。
そういう本出した後ですかね。
うん、僕は、うん、僕がメモ書きをうまく書けるまでみたいな。
今言ってる見せるっていうのは、魅了するぐらい、
魅了する。うん、うわぁ、この人賢そうみたいな、メモ書きするやつおるんです、やっぱり。
そんな人おるんだ
よ。いるいるいる。
へ
ぇ、そのままこれ、使用できるやん、みたいな。
あ、そんな、人のメモ見たことないですね。
あ、そう。
うん。
そんだけ綺麗にいろいろ書けるんやったら、それこそそれを、何、ちゃんとデータで書いて、アップしてくれた方がいいのにね。
うん、そうですね。
そうですね。
その彼が、その端的に自分の紙で終わってないでさ、
うん、
うん。共有してくれたらいいのにね。
そうですね。
うん。
うん
う
ん、
そうはならないよね。
まあでも、実はでもそれも抜け漏れがあったりするんですよね。あ、これ足せてないやん、みたいな。
うん、足しちゃったらいいじゃないですか。
そうそうそう。
それを。
まあ共有すればいいんですけど。
うん。
うん、まあでも本当にああいう頭のいい人のメモ書きってもっと見てみたいなって。企画書は見るじゃないですか。
うん、企画書はね。
企画書は結構転がってるから見るんだけど、ね、はい、メモ書き自体をすごく見たい。
見たいか見たいんかな。
まあまあ、まあ人それぞれだいぶ違うと思いますけど、
ね、まああるじゃないですかね、高倉健のメモ書きとかね、
はあ、はあ、
あ、
なんか面白そうじゃないですか。
そうですよね、
菅原文太のメ
モ書きとか見られたくないでしょうけどね、それ
今。え、なんか知り合いの方が、知人が高倉健さんと 2,3 年前にご挨拶された方がいたんですよ。
ほう、
映画関係
の方。そうですね。
その時に誰が見ても高倉健だって分かってるわけですよ、
うん、
当たり前ですけども。でその方は、まあ、ある映画のお仕事されてた方なんで、
うんうん、
お名刺を渡して、これこれこれこれの誰それですって言ったら、はい、健さんは、あ、私今名刺を切らしておりまして高倉健と申します、はあ、知ってるって思うねんけど、うん、ちゃんと直立不動で言ってくれると。
へえ、あ、でもなんか高倉健の名刺って高倉健しか書いてない
んでしょ。書いてない。
そうなんですよ。
なんか、
うん、分かってるよ、
分かってるよって。でもほんまにその名刺が切れてたから申し訳ございません。
なるほどね、
うん、欲しいですよね。
欲しいですよ。
高倉健の名刺と山口組の名刺欲しいですよね。
あと味王の名刺も欲しい。
味王の名刺
高倉健の名刺はなんかやっぱりフォントにこだわりあるんですかね。
どうなんでしょうね、
うん、なんかあまりポップなフォントやったら嫌やです。
あ、
丸文字っぽいやつ、
まあね、
丸語とか
丸語、丸語で作った高倉健嫌や
鑑定流とか
嫌、うん、ですね。
メイリオとかやったら嫌ですよね。
いや、嫌ですね。細いとかなんか嫌ですね。
先週は僕は、コンゴのね、
はい、
サプールと言われるファッショナブルな人たちに感銘を受けて、
はい、
僕もファッショナブルになってみようかなって思うぐらい、
うん、
素晴らしいなと思ったんですけど、
はい、
ネットサービスで、こういうのが今出てきてるんですよ、
うん。
何かというと、月額制新感覚ファッションレンタルサービス、エアクローゼットって言うんですけど、
うんうん、
会員登録をして数日待つと、スタイリストが選んだトップス、ボトムス、ワンピースなど3着のコーディネートが箱に入って宅配される。月額制で6800円ぐらいなんですけど、女性向きにね、
うんうん、
で勝手にコーディネートしてくれて、どんどんどんどんその自分のサイズに合った服が届けられるんですよ、
うんうん、
で一遍来てしばらくしたらもう一回送り返して、
うん、
でまた勝手に来るんですって服が。
うーん、それ月何回、
次何回でも OK。
何回でも、
ただ、うん、上限は多分あると思う。
はいはい。
3回以上無理だよとか。
はいはい。
これいいよねって思いません？
まあ、その送り返したりする手間がなければね。
あ、やっぱりそこを言うんですか。送り返す手間が。
はい。洗ってから送るんでしょ、それ。
まあ、やっぱそういうポリンスキーさんはやっぱりヤフオクで、あれですね、あ、あの、副業とかできないタイプですね。
うん、
できない、ね。副業する必要もないけど。
本当そんな、もう手間でも、嫌ですね。
そうか、そこを言うか。
あ、そう。え、違うの？え？
いやいや、クリーニング代も送料も一応かからないんですよ。
はいはい。まあ、送料かからなくても、その、送り返すのは自分じゃないですか。
そうですよ、
ね。作業が。
作業をね、うん。それがめんどくさい。
それがちょっと無理ですね。
で、気に入った服は、それでも、あ、これ私にジャストフィットって思ったら、買うこともできるらしい。
うんうん。
いいなーって。
あ、なるほど。
でも、どうやってこれお金儲かってんのかな ?6800 円で、うん、まあ、女性の服だからそんなに高くはないかなと思うんですけどね。うん。うん、ほんで、これで、ノイエジークっていう会社がやってるんですけど、うんうん、また、この12月の、12月中になんかこのサービスが始まるらしいんですけど、
うんうん、
事前登録で2万人ほど、もう登録してるらしい。
おー、おー、そうですね。
ということで、2万人かける6000円ですよ、
うん。はいはい。
まあ、何もになるか分かんないですけど。
まあ、1億2000万とかです、ね。
これもなんか、倉庫会社と、はい、あの提携してるみたいで、
はい、
倉庫会社がいろいろ、まあ、その辺のピッキングとかもやってるんでしょうね。うんうん、これちょっと当て物感覚で、いいんじゃないですかね、
うん。そうですね。
男性版がこれあったら。
2万人でしょ、
うん、
でもその2万人に送る手間ってすごくないですか、なんか。
君あれやな、ロジスティックスばっかり絡んでるな。
いや、だから、
あの、その、自分ロジスティックスがすごい嫌なわけやね。
自分ロジスティックス、そうだですけど、うんうん、その事業としてね、
うん、
なんかすごい手間かかるだろうな、そういうコーディネート考えて、まあ、考え
の、
まあ、
一回。考えでもいいのかな。
一回考えればまあいいのかな、それは。
うん、でもその色とか、私はピンク嫌いだけど、っていうのもあると思うんですよ。うん、そういうのができるんですよ。それないのか、あるのかな。
そういうオーダーはできるんですか、ね、
ピンク系は避けてって。
そうそうそう。
まああるかもしれないですね。
うん、だ
最初にそれ登録するじゃないですか、
ね。はい。
で、登録したってことは、その方の年齢層、
うん、
どこにお住まいか、
うん、
どういうものが好みか、で、個人情報を引っ張れるわけですよね。
そうですね。
最初にね。
はいはい。
で、個人情報を引っ張れて、それでその方が指向性としてこういうものが好きだってことが、どんどん情報というか、アップデートされていくわけですよね。
うんうん、
当然ですけど、それは広告系としてはその情報が一番欲しいわけですよ、
うんうん、
その代金としては全然安い。全然
なるほど、
その情報を買うための6800円。
なるほどなるほど。もっと安くしてもいいんだじゃん。
うん、安くしても構わない。6800円僕は取ってるなと思う方ですよ。
も
ち
ろん、
ね、
うん、これは広告ビジネスに近いんですか。
広告ビジネスに近いプラス、あのポンキーさんがこだわりにこだわってるロジスティックスっていう意味でも、
うん、
実際には空いてるところの場所から早く物を出したいわけですよ、
うんうん、
在庫なんですよ、ただのそれ。
なるほどなるほど、
うん、で在庫をいかに持たないかっていう意味では、
うん、
そういう近いのはカーシェアとかに近いよね。
そうですよね。だから俺一瞬考えたのはこれオンワードとか、
うん、
ワールドとかのね、うん、あの倉庫の隣にこうちょっとアウトレット的な商品があって、
うん、
ちょっと傷物だけどこれ流しちゃえみたいな感じになってるんじゃないかなって思わなくもないんですよね。
まあそういう処分の一つとして、
うん、
そういうビジネスが。
だからそのアウトレットモールに行くやつと、うん、こういうふうなあのシェアの形のやつに持っていくのやつのかなのかっていう。
なるほどなるほど。
でも女物の服ってクリーニングしていろいろやってたとしてもそんなに持ち良くないじゃないですか。ワーシーズン持つんかな、どうなのかなって。
薄いの服多いですからね。
多いですよね。うん、ペラペラやん、これ、みたいな。
送られてきたワンピースをね、
うん、
1週間連続で履くやつはいないでしょ。
1回しか着ないですよね。
でしょ、うん、?1 回なんですよ。
うん、
で、ほんで、送り返してこうへんわって人もいるでしょ。
うん、
ってことは、送り返してこなかったらいついつまでだったら、それが実際買い取りになるとかあるんでしょう、きっと。
おそらくそうか、延滞料ビジネスか
っていうのもあるかもしれないでしょ。で1回しか着ないって考えた時に、うん、例えば傷もんだった時にはいくらで買い取りますよとかきっとあるはずですよ、
うん、
お
ーって考えたらすごく楽ですよね。でこれが一番本当はいいのは、うん、良くなるのはね、 ゲオとかの100円レンタルとかのね、うん、どんどん送られてきて月立ていくらとかあるけど、はいはい、あれもそんな流行らなくなってきてるのは、みんなデータ配信で、Hulu とかの見やすいからでしょ、
うんうん、
つまり、これも全然近未来の話だけども、うん、服のデータが送られてきて、
3D プリンターで
そう。それで服ができるんやったらいい。
まあコンビニとかそういうところで、うん、拠点になって服裁断してくれるとかってなれば。
なれば全然いい。
うんうん、
で、コンビニに返してね、返すんやったら。もしもう現物っていうものが動くんやったら。うん、
なるほど、ね。
いや、ほんまやったらデータやったら、もうほんまにこれ SF でアホみたいな話しますけども、うん、データできて3日間経ったら消えるとかね。
うん、
服が。あり得ると思うよ、今後。
分子状に消えていくってことですか？
そう。
服がーってこう。
そうそうそう。
いやいやんみたいな。
ガンダーって言う
すごい。すごい。
それはあるかもしれないよ。考え方としては、
ね。まあ、僕ら死ぬまでにあるかもしれないですね。
ギリあるかも
ね。ギリあるかも。なぜか今、長い号の絵柄で浮かびます
。そうな感じですね。やんやんって。
そう、デビルマンレディ的な感じが。なぜか
そうなりましたけど。
そうですね。はい、でもまあそうなったら圧倒的にいくよね。
なるほど、うん、そこまで見越しているのかな。
だからクラウドの中にあると、物は全部。
何でもクラウドの中にあるんだ。
あるから、うん、全部物は現物ではないよと。現物欲しいっていうのはもうそれこそマニアな人だけですよと。
ああ、わざわざ
なんか物を持ってるっていうのはマニアな人だけですよと、うん、全ては借り物ですよっていう。
なるほ ど、すごい、すごいですね。なんか仏教みたいな話になってきましたね。
そうですね、
うん、
うん。でもなりがちやと思います。
うん、
いずれは僕はそうなってほしいと思ってます。
でも広告収入っていうか、その属性値が欲しいわけでしょ。
そう。
その Facebook のいいねボタンを押して、もうその、何でしょう、個人属性引っ張ってくるみたいな。
だからリーチできるだけの情報が欲しいわけですよ。その方に物を売りたいわけやから。
うんうん、じゃあ、やっぱりその今年は赤だピンクだっていう人らがそのデータを見て、再来年のあれを決めるとかっていうことですかね。
いやいや、その全体のマスのことじゃなくて、その人は何買うかが知りたい、うん。
あ、パーソナルマーケティングの方みたいな。どうなんだろうね。この人帽子ばっかり買ってるよみたいなとか。
うん。下帽子の広告ばっかり出るんですよ。
確かに。
帽子の広告ばっかり
出てくる。スマホに。
そう、僕らが斉藤隆先生のね、マナーが出まくるみたいなもんで、そんなに興味ないのにやな、
いや、でもそれってどうなんでしょう。やっぱりその関連商品を出すクロスセルみたいな感じのね。
うん。
のと、楽天、よく言うじゃないですか、楽天とアマゾンの違いで、
うん、
あの、俺、味噌買ったよって言ったら、うん、楽天は、あなたこんな味噌、こんな味噌、こんな味噌どうって来るのと、うん、あの、アマゾンだったら、豆腐どうですかとか、
うん、
わかめどうですかとか聞いてくるのに、
はい、
その二つの違いってあるじゃないですか。
味噌乗っけてくる方とね。
うん、味噌のばっかり乗っけてくる方。この場合どっちなんでしょう。
難しいよね。だからそれはどういうさ、うん、どういうエンジニアリングで作ってるかによるよね、
うん、
そこを行動を、
うん
うん、でも服ってのは思考的なものやからさ、思考的な情報って一番知りたいのよ。
ああ、
なるほどね、
うん、
ちょっとこの人はガーリーな服が好きでとか、
そう
これとかはなんかミリタリーばっかり買うなとか、
ミリタリーまあまあまああるかもしれんもんな、
う
ん、
黒いゴスっぽい服ばっかり買いやがってよみたいな。
ミリタリーばっかり買う人はね、そういうミリタリー系の服じゃないものをもう買うかもしれないわけよ。
レーションとか。
レーション買うかも
しれない。まあそうですね。下
手したら車でもハマーとか買うかもしれない。
はいはいはい。
そういう情報が欲しい。
なるほどなるほど。
うん、
まあ分かりやすいっちゃ分かりやすい。
分かりやすい。
そういう人は、多分、ハマーをあえてネットで広告宣でもハマー買いに行くと思う。
う
ん、レーションも自衛隊に行って買うと思う。多分
もしかしたら、朝青龍まで興味があるかもしれない。ハマーから。
ハマーから。ハマーつながりで。
ハマーつながりで。
それは別にマーケティングされんでも分かるよ。
目立ってる人もね、きっと。
目立つ、そういう、トリッキーな目立つ人じゃなくて、
うん、
もうちょっと姿勢のおとなしい人たちが、どういう思考を持ってるのか。
だからこの辺の地域の、この辺の子たちの、っていうのを、多分パーソナルを拾っていても、うん、もしかしたら、すごく局地的に流行ってるものがあるかもしれないよ。
うん、ああ、まあね。
うん。それは考えられますよね。うん、ある地域だけ急にこの高校妙にこれ払ってるでとかね、
うん。
あるかもしれない。それが欲しいんやろね。
うん、
僕らが見えないところでクラウドっていうものの中にはそういったデータがいっぱい詰まってるんですね、
うん、それをみんなちゃんといじってるわけですよ。 AB テストで
AB テスト、うん、AB テストばっかりしてるんですか。
してます、してます。毎日してますよ、みんな。してますよ、ほんまにやってますよ。みんな地味な作業やってますよ、あれ。みんな、
うん、
ほんまに。
まあ、こういったビジネスってもっといっぱいいっぱい増えてきて、これもまた手立たそうとか、あの辺が絡んできてるんですね、おそらくね。倉庫会社が。だから、一旦あったのが、男の人って、失恋しても、恋人、元恋人の思い出を捨てないみたいなこと言うじゃないですか。
はいはいはい、
女の人は、恋愛は浮気、男は別に保存みたいな。はいはいはい、それに着目して、倉庫会社が、彼女との思い出をストレージしますっていうサービスがあるんですよ。
うんうんうん、
写真に撮って、それをちゃんと思い出の品を奥さんにバレずにとか、今の恋人にバレずに保管しときますみたいな、そういうしみったれたっていうか、ちょっとうん、うん、めめしいサービスをしていて。
なるほど。
うん。
流行ってるんですか？
流行ってるというか、倉庫会社がそういう斬新なことをやってるっていうのが、すごくニュースにはなってましたね。で、プラスそういう商品をオークションに上げて、売ることもできる。
え？オークションにあげる？
いや、その思い出の品だけじゃなくてストックをね、自分のコレクションをついでにオークションに出すっていうこともできると。そういう代行もするっていうサービスがあって、倉庫を起点に何かするっていうのはすごいこれからありそうですよね。物流関係組んで。
ストレージする。
うん。
そう、念が詰まったそれがストレージされてる。
怖いですね。クラウド上にいっぱい念が詰まってるんですよ。
なんか怖いね、ほんまに。そこでなんか写真撮ったらいろんなもん写りそうやんか。
そうですね。念写できるかもしれないですね。
ねえ。なんか、ちょっと気温高いとかさ。
うん。
うん。なんか、商売的には、僕はその6800円で結構取ってるだと思うです。
ああ、そうですか。
はい。
正
直。
そうです、
うん。どういうものが来るか分かんないですからね。
まあ確かにね。
僕らついつい服って生地がどうこうっていうことばっかり言っちゃうんですよね。うん、女の服とか見ても、ペラッペラやんこれみたいな。それ女の人体冷えるよ。このペラッペラに着てたらみたいな。
布は熱い方が高いし
そう。高いしそう。
うん。わかんか。
サプールにはなれないんですけど。
絨毯みたいな服着てたら高いみたいな。
そうそうそう。でもやっぱりそういうのって女の人の服って安いなって思いますからね。
比較的割安ですよ。
羨ましいなと思いますよね。
男版はね、どうなんですかね。
男版はなんだか汗かくでしょ、男は。痛むと思うんですよ。
だから、一回しか着ないっていうのっていうのが、
ポイント？
いや、一回しかっていう言い方は別かもしれんけど、何回か男着るような気がするんですね。
着ますよ、多分。一、うんうん、日あげて僕着ると思う。
そうでしょ。
洗わずに。
ありがちですよ。そこでしょうね。
それネットに入れて洗わなくてもいいんでしょ？
あ、でもそういう、まあ、メンテがしやすさっていうのはすごく男性は気にしますよね。ね、服買うときに。
なるほど。
もう、おしゃれ着洗いの洗剤じゃないとちょっとダメですとかっていうのは、
さ
っ
き。MR、
うん。それ MR を、MR でつけ置き洗いして手洗いしてる男の人って、すごいおしゃれ小僧じゃないですか。
うん、まあそうでしょうね。うん、それも避けますよね、それをね。
そういうの僕らおしゃれ着洗いなんかするわけないじゃないですか。
ね、通常のやつばっかり買いますよね。
うん、普通はね、
うん。そうか。ちょっとなんかそれ聞いてたら、その保険とかともちょっと近いんですよね。
保険。
だからそれって定期的に送られてくるって言ってるけれども、
うん、
だからいざとなったら着れる服があるわよ、みたいな、
うんうん。
っていう考え方もできるのかな。で、それもしかしたら、その今は何？勝手に送られてくるって言ってるけど、
はいはい、
自分で次々選んどけるというふうになるような気がするんだよね。うん、こういう感じの。
もう一つ嫌なのが、その、受け取らなきゃいけないのが嫌ですね。
やっぱりロジスティックですよ。こだわるな。
手間ね。
手間ね。その手間ね、もう。
まあ、男つかもんはそこかもね。何時に帰るか分かんないしね。
そうそうそう。
いや、そらそうですよね。アマゾンが一番ラグなコンビニ受け取りができるっていうのは、爆発したと思うし、うん。で、みんながみんなね、なんや、マンションのなんとかボックス。
まあ、高いボックスね。
全員あるとは限らへんし、
は
い、
そうですね。
まあ、実際僕のとこないしね。
うん。
それ考えてね、
うん、
手間か。
いやでも男の人を入れようと思ったら手間ですよね。
そうですね、う
ん、まあコンビニ代引き可能とかコンビニ受け取り可能とかっていうこのフルフィルメントをもっとこう拡充しないと、
まあ、実際クリーニングでありますからね、セブンイレブンのボックス、
うん、ありますあります、
うんうん、
まああんなことですわな。どんな服貸してくれるんですかね。
それも気になるんですよ。でもね、ホームページ行ってもどんな服って出てないんですよ、
まだね。
うん、一切。
それなんかほんま奇抜なやつもあるのかな。
わかんないですね。
いや、ビザールとか。
うん、
ビザール。
なんかもうちょっと違うのね。なんかメガネとかならいい気がするんですけどね。なんか月一で
でもメガネも価格破壊が進んでいるから、はい、レンズ自体もすごいもう安物のレンズで、うん、っていうんだったらあるかもしれないですね。
あ、でもちょっと僕、ポッキーさんの言う、ね、僕もそっち近いかもしれない、うん。ちょっと気分変えるっていう意味で。
そうそう、それならなんか、そう、あ、じゃあこれ今月はこれかけとこうっていうのはなんかあるのかも。サービスとしていいかもしれないな。
買うとか別に買おう思えへんけど、うん、月500円ぐらいでなんか気分変えるなんか来たら楽しいかもっていう。うんうん、
でも嫌ですよ、その上メガネのところすっごい汗かいてたりするから、うん、人の汗まみれのやつをまたつけると思ったら、もう僕は耐えれないですね。嫌ですね、それ。自分がよく汗かいて、メガネの縁から汗が滴り落ちるっていうシーンがあるんですよ、電車とか乗ってたら。
は
い、はい、はい。メガネって汗かきますよ。
じゃあ、それはまあ、じゃあもう、送って終わり。
終わり。
じゃあ、その、月々3000円とかで1本送られてきて終わり。
それ、無事レベルで消えていくって
。いや、勝手に捨ててくださいっていう、
ね。あ、そう。
はい、
僕、返さなくていい。時計とかいい気がするな、そしたら。
ああ、そうですね。
時計気分変えて、夏場、うん、冬場とかで時計変えるとかいう人もいるけど。う
ん、ああ、それは米票とかがやってくれるんですか、
うん、米票でもいいけど
米票と倉庫会社組んだらできるじゃないですか。
うん、メンテナンス大変なんですよ、うん、時計とかも。うんうん、それ考えたら買うよりいいかな、ね。
レンタルの時計。
レンタルの時計。う
ん、シェアするんですか、
ええと思いますけどね。
ああ、でもちょっとありますね。ロレックスつけたらどんな気分になるやろうとか。
うん、
重たいやつね。ダイヤいいやつとか、
うん。そう。やってみるとか。うん、そういう嗜好品っていう意味では、僕は服よりはそういう身につけた、それで完成してるようなものがいい、う
ん。なるほどね。そういう話をね、このラジオ、あのクラウドファンティングで。
うん、あ、やるんですか、
うん、意識の高いビジネスパーソン系ラジオなんで、僕たちは。
キックスターター。
そうだね。そういうスタートアップをね。
はい。
スタートアップってなんやねんって。
パソコン立ち上げ。
いや、もう、まあ、選手、さ、ビジネスパーソンっていうのに噛みついたけど、スタートアップっていつから言うようになった。スタートアップって何か服をセットアップするみたいな。
うん、うん。
うん。いつの間にズボンをボトムスっていうことになったん、
ああ。
キリコとか出てこないやろっていう。
出てこない。キュービーが出てこない。
そう。本当にね。
うん、
うん。まあ、でも、これ男版のこのエアークローゼットっていうの出てほしいなって。
もしかしたらね、あの男性とか女性のとは別で、
うん、
子供版とかは出るかもしれない。
子供版はね、結構リサイクル進んでると思うんですよ。
あ、もうすでにね、
うん、ヤフオクなんかベビーカーなんかヤフオクで買うっていう人めちゃめちゃ多いですからね。
ああ、そうか、なるほど、う
ん、でも、ね、もうシェアの塊みたいなもんじゃないですか。
あ、
多分それがもうちょっとこう地域社会がもうちょっとなんか盛んっていうか、
うん、
盛り上がってくれば、融通し合いあるかもしれないですね。
うん、
そしたら男性、女性、子供じゃなかったらジジババってこと？
礼服の需要って。
うん、
ちょっと、
なかなか知らないですよ。
ちょっと需要が高くなるのが、こういう天気、季節の変わり目とか、ぽっくりいっちゃう人多いんで。
いや、ほんまにそうなんですよ。だからね、月立ていくらとかで、礼服いつでも貸してくれるとかしといてくれへんかなと思うんですよね。一本持っとけって気持ちはわかるんですよ。
まあまあまあ、まあ。
わかるけどやな。
セコモとかあの辺のレンタル屋は大変なことになりますよね。
ああ、そうか。
この選挙時期になったら選挙用のグッズが、備品がみんな出ていくみたいな。
ああ、なるほど。
スピーカーとか。
うん。
あれいい
パイプ椅子とか、
そういう保険
で。でもありますよね、そういうのってね。
うん、やってほしいな、
うん。いっぱいビジネスのアイデアはありますよ。うん、まあみんな考えてることは一緒だと思うんですけどね。
ネットラジオを撮るキットとかをシェアすればいい。
もう H 数一つで。
いや、一本持っとけっての厳しいじゃないですか、それを。
あ、シェアするんですか。土日は割増しになります。まあということでね、
はあ、
スタートアップをみんな目指せばいいんじゃないですかね。ビジネスパーソンとして。
うわ、滑りまくる。
11月の頭に、ポッドキャストのね、iTunes 上でのランキングを上げたいっていう話をして、
うんうんうん、
皆さんのご協力を持ちましてですね、
うん、
最大瞬間風速のスコアで、
はい、うん、社会文化の中での10位
で、それで社会文化も10位とかそれぐらいはありました。
あらまあ、
でね、しばらくそれで、うん、すごいいい感じだったんですけど、うんうん、まあ2週ぐらいそれ続いたのかな。でまあ後半になってきたら失速してまた元の位置に戻るんですけど、うんうん、アップした直後はクイッて上がる。
へえ。
でそれが何遍か繰り返していく間にだんだんだんだんその波が小さくなってきて、うんうん、今元の定位置に戻りました。
うん、
あのでも本当にね、算数方法よくわからない、
うん。
どういう風にやってるのかっていうのが。
それ上げたらなんかいいことあるんですか。
いやだから iTunes のそのトップページに近いところに出てくると、
うんうん、
やっぱり新規のリスナーさんが聞いてくれるんです。
まあね、はいはいはい。
何なんだろうこれポチッ。
そうですね。
やっぱり萌えとかいう女の子の絵にしないと聞かないのかな。うん、
あざといやつ
に。あざといやつにしないと。
なるほどね。
もうそれは絶対嫌なんですけど。
うん。
うん。まあでもおかげさまでね、ちょっとリスナーさんは僕の予測では500人から600人が増えたと思います。
そんなにすごいじゃん。
ありがたい
話。ありがたい話で。あの、RSS ってこのね、あの、ポッドキャストのダウンロードするファイルっていうか、まあ、引っ張ってくるファイルを、はい、ダウンロード数を見ると、多分1800ぐらいは来ている。
うん、お
ー。うん、前まで1200ぐらいやったのが1800ぐらいになったんで、まあ、確実にその人らの iPhone なり何かには落ちていってるとは思うんですよ、
うん、
ほんまにまず謝らなきゃいけないですね、
はい、
ちゃんと喋らな、
うん、1800人の方に
謝る、
ごめんなさいと、
ごめんなさい、この放送聞かせてしまって、
そうですよ、データをね、
うん、
ストレージを汚しに行ったわけですよ、
僕らのクラウドという、あの公共空間を、
その彼らが、
違う、俺が金払ってんねや。そうや。桜インターネットで払ってんねや。
それは払
ってんねや。神へんやな、別に。
神へんけどやね。
いやいや、あの、皆さんの契約するプロバイダーさんとか、あの、ソフトバンクとか au さんの回線を予報してしまってすいませんって。
で、その、かの彼ら、彼女らがね、うん、普通に平穏無事に過ごしてる iPhone やに、うん、Android なりに、うん、ポチッとしたらなんかしなきゃでグイーって入っていくんですよ。
グイッとね。
うん。
うん。
勝手に。
勝手にね。RSS っていう、そういうもんですから。
うん。
うん、
なるほど。
いや、でもおかげさまで本当にちょっと、いい経験させてもらったなと。
うん。
ありがとう
ございます。あの、ノベリティも作成中でございますんで。
あ、そうなんですか？
うん。何か作りますよ。
うん。
まあ、ということで、まあ、ランキングはまあまあまあ、もう、一気一致するの、もう、バカバカしいというか、うん、青らしいんで。
うん。
まあまあ、でも、結構聞いてもらってるし、実際に、あの、数字で見てわかりやすいんで、あの、うん、ランキングには出なくいい、本当基礎的な数字は上がったと思いますんで、やったかいあったかなと思いました。
うん、
本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
うん、はい、これからもあの1週間に45分から50分ぐらいのお付き合いになると思うんですけど、まあ、できるだけね小刻みにした方が聞きやすいんじゃなかろうかと思いますね。う
ん、これでも大転換なんでしょ。
大転換
だってつまりボッキーさんと名人は、
はい、
12、3年来機械に向かって喋り続けるっていう。
機械に向かって。
で、水郷のことを12、3年前からやり始めたわけ。
まあ、この人そんなにほどやってないですからね。
そうですね。
年間3、4回。
多分。
いや、まあまあ、そうかもしれんが。
は
い、
でも安定してますよ。
うん、安定して。
安定して出てますよ。
出てますよね。
はい。
そうそう、いや、だからその番組として、コンテンツとしては2時間強の
ぐらいですね。
うん。
それが12年目にして、
初めて。
45分番組になりましたと。
そうですね。まあ、今回もうちょっと長いかもしれない。50分くらいかもしれないですけど。
うんうん、
これまあまあ。なんか、短縮されて消滅する流れとかそういうことではないんですよね。どんどん番組が短くなりました。
声もだんだん聞き取れなくなってきて。
細くなりました。
まあ、太く短くね。
うん。
うん。の方がいいんじゃないかなと思いながら、やってみますよ。
うん、短いかどうかは今後の次第。
まあ、そういうことで、また来週も続きますよ。
はい。
はい。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。